皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス RT の時間です。2026年5月21日付のマス RT カテゴリから厳選した7本の論文をお届けします。1本目はルオチャン・ジャオさんとジュシャン・スンさんによるティルティング・ペアーズ&若松ティルティング・ペアーズ・オブ・サブ・カテゴリーズ・オーバー・クレフト・エクステンションズ、クレフト拡大上の部分圏のティルティング帯および若松ティルティング帯です。この論文ではアーベル圏のクレフト拡大という枠組みを使ってティルティング対や若松ティルティング帯という構造がどのように振る舞うかを詳しく研究しています。もともとティルティング下群などの理論は三角行列間や自明拡大といった特定の間で研究されてきましたが、著者たちはそれをより広い概念であるクレフト拡大に一般化しようと試みました。これにより間の複雑なホモロジー的性質をよりシンプルな権論的な設定に落とし込んで考えることができるようになります。特に遮影次元が無限になる可能性もある若松ティルティング帯まで扱っている点が非常に意欲的で面白いですね。結果として規定となる圏でのティルティング対がどのような条件で拡大後の圏へと持ち上げられるか、あるいはその逆が成り立つかという対応関係を明らかにしました。さらにこの理論をゴレンシュタイン圏やゴレンシュタイン遮影下群にまで拡張し、テンソル間などの具体的な構成に適用することで、これまでの研究結果を包含しつつ、さらに一般化した定理を導き出しています。2本目はイアコポノニスさんによるプレシルティングシーケンス40オースランダーエクストリアンガレーティドカテゴリーズ0オザンダー外三角圏におけるプリシルティング列です。この論文では0オザンダー外三角圏というかなり特殊な構造を持つ圏について研究しています。著者はパンさんとズーさんによるシルティング間訳という手法に刺激を受けて、この圏における符号付きプリシルティング列という新しい概念を導入しました。驚くべきはこのプリシルティング列がある種の例外列と1対1に対応することを証明した点です。ここで登場する例外列は遮影生成者の自己順同系間という代数的な構造に基づいています。この対応関係のおかげで符号付き例外列と順序付きサポート合成オブジェクトの間の有名な対応関係に全く新しい視点を与えることに成功しています。さらに著者はクラスター遮形圏という新しい圏を定義しました。この圏の対象は特定の拡張平部分圏であり、その間の位がなんと先ほどの符号付きプリシルティング列を使って記述されるという非常に鮮やかな構成になっています。この理論を応用して既存のクラスター遮形圏を再構築できた点には数学的な美しさを感じますね。3本目はティング・シュエさんによるカスピダル・キャラクター・シーブス・オン・グラデッド・エクセプショナル・ライ・アルゲブラス・ステーブル・グラディングス次数付き例外リー代数上のカスピーダル指標層安定次数付けです。この論文では次数付きリー代数における指標層の分類という非常に挑戦的な課題に取り組んでいます。特により小さな群からの誘導で得られない、いわば核となるカスピーダル指標層を安定次数付けを持つ全ての例外リー代数について具体的に決定しました。アプローチがとても緻密で、複素反射群に関連する塩分ヘッケ代数を特定し、問題をランク1のケースまで落とし込むという戦略をとっています。ランク1の場合は B 関数による計算や普遍形を用いてヘッケ代数を決定しているそうで、その計算量に圧倒されますね。結果として E6、E7、E8 といった例外型についてニル超過スピーダルデータの代表元と対応するヘッケ代数の完全なリストを提示しました。さらに古典的な型で期待されていた内視的な解釈が例外型においても正しかったことが証明されました。これまで空白だった部分を埋める非常に包括的で価値のある成果と言えるでしょう。4本目は CSLG からのクロス投稿で、ドンスンフーさん、リオルホレシュさん、ハリュン・ジョンさんによる A ディファレンシャブルメジャーオブアルゲブレイックコンプレキシティ、プロバブリーイグザクトディスカバリーオブグループストラクチャーズ、代数的な複雑さの微分可能な尺度、分構造の証明可能な厳密な発見です。この論文ではデータから微算的な代数的な群構造を見つけ出すための微分可能な新しい手法を提案しています。具体的にはケーリー表の補完という問題に取り組んでいます。機械学習でよく使われる線形ランクでは代数的な群の複雑さを測ることはできません。そこで著者たちは結合法則がどれだけ破れているかを複雑さの尺度として使うという非常にユニークなアイデアを導入しました。解析にはハイパーキューブというテンソル分解の手法を用いており、最適化の過程を幾何学的な不整合のペナルティと逆スケールのペナルティという2つの要素に分解して分析しています。驚くべきことに、ターゲットとなる表が群と等価であるとき、かつその時に限り、ある種の強線的な解が存在することを証明しました。さらに、群ではない場合には、最適値が理論的な下限から明確に離れるという結合性のギャップが生じることを示しています。この結果、組み合わせ的な探索をすることなく、勾配法による連続的な最適化だけで離散的な代数構造を厳密に特定できるということです。理論的な結果はリーンフォーという定理証明器で機械的に検証されており、非常に堅実な構成になっています。連続的な最適化と記号論理を橋渡しするエキサイティングな研究ですね。5本目は mas.co からのクロス投稿で、ダオジファンさんとシルベスター W チャンさんによるデュアルアフィネロビンソンシェンステッドコレポン総対アフィンロビンソンシェンステッド対応です。この論文では拡張アフィン対象群と2つのタブロイド、1つの分割、そして1つの数からなる組との間に1対1の対応関係を構築しています。もともと古典的なロビンソンシェンステッド対応はよく知られていますが、アフィン版は非常に複雑でした。そこを図形的なアプローチでシンプルに解明しようとする試みがとてもエキサイティングです。具体的にはホミンの成長図などを一般化したアフィン成長図という手法を使い、独自の着色ルールを適用することで複雑な対応関係をタブロイドへと翻訳しています。さらに安定ウィンドウという概念を定義して、そこから必要な情報を抽出するというテクニカルな工夫がなされています。この結果、アフィン型 A におけるカジュランドスティグ細胞のパラメータ付けに成功しました。また最後には幾何学的な実現に関する予想まで述べており、アフィン気多様体の有限次現象におけるジョルダン型との関連を示唆しています。代数的な組み合わせ論から幾何学的な視点へと鮮やかに結びつける構成に思わずうならされますね。6本目はMasNT からのクロス投稿で、ユハオチェンさんによるビヨンドエンドスコピー 4GL の2オーバー Q ウィズラミフィカチオン4コントリビューションオブノンエリプティックパーツ有理数帯状の分子を持つ一般線形群のビヨンドエンドスコピー非楕円部分の寄与です。この論文はラングランズさんが提唱したビヨンドエンドスコピーという非常に壮大なプログラムに挑んだ研究です。具体的には有理数帯状の一般線形群において分子があるという少し複雑な設定で解析を行っています。著者はアーサー・セルバーグのトレース公式を使い、スペクトル側と幾何側の両面からアプローチしました。特に双極的な要素に対する特殊なポアソン和公式を駆使して幾何学的なデータとスペクトル的なデータを結びつけています。その結果、トレース公式の極限形式という非常に精緻な全近公式を導き出しました。特筆すべきは連続スペクトルや双極的な軌道積分まで含めて、あらゆる成分の全近挙動を正確に記述した点です。 単に計算するだけでなく局所的な高等式まで導き出しているあたりに著者のこだわりを感じますね。分子がある設定での解析をここまで突き詰めたことは今後の数論の研究にとっても大きな一歩になるはずです。最後はマス SG からのクロス投稿で新人さんとジウェイユンさんによるミラーシンメトリーオブザーフネトダシステムアフィントーダ系の共造対称性です。この論文ではフクソマタ薬群に関するアフィントーダ系のラップド不可夜剣とラングランズ総椎群の生息中心化群スキーム上の連接層との間にホモロジー的共造対称性が成り立つことを証明しています。一見すると非常に複雑な構造ですがこれを幾何学的ラングランズ対応として解釈できる点がとても刺激的ですね。具体的には0点と無限大において最も緩やかな野生の分岐を持つ一時の射影直線に対する幾何学的ラングランズ透過性とみなせます。物理的な系である等打系を代数幾何学や表現論の視点からここまで鮮やかに結びつけたアプローチには思わずうならされます。数論的な背景を持つラングランズ対応が共造対称性という枠組みを通じて具体的に形になる様子が見事に書かれた研究でした。さてさて今日はティルティング対や外三角形から指標層、群構造、そしてロビンソン・シェンステッド対応やラングランズ対応まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の美しさが凝縮されたとても心地よい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。